はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。今日はですね、9月15日日曜日になりますので、公開収録ということで、放送をさせていただいております。毎週ね、日曜日は、聞いていただける数が少なくなるので、ここ最近実験的に土曜日にいただいた質問に答えるということでですね、やっております。今日もコメント欄を読みながら、お話をしていきたいと思います。昨日の放送は、道を決めたらやり方まで選んじゃいけないということで、そちらの方にいただいた、メッセージを読んでいってですね、そういう質問に答えたいと思います。公開収録なので、ライブで聞いていただいている方何人かいるかもしれませんが、その方はですね、その方のコメントもいただければ、コメントもお読みしますので、もしよかったら質問ください。さて、では、まず昨日の放送、道を決めたらやり方まで選んじゃいけないという放送に対してコメントいただいたのを読み上げますね。長倉さん、何事も極めることが大切ですね、というコメントいただきました。ありがとうございますね。毎日長倉さんアウトプットいただいてありがとうございます。それから、影島さんですね。おはようございます。ここ最近はやっと読書に市民権を与えられるようになりと。1時間に1冊は難しいですが、2日に1冊は読めるようになりました。人生で一番本を読んでいると思います。読書は楽しいですね、ということでありがとうございます。そうですね、素晴らしいですね。2日に1冊、すごい。私は1週間に1冊なんで、読むときはね、ざっと読むっていう感じなんですけれども、本当読書をすると人生が豊かになるし、他の人のね、体験の、疑似体験ができるみたいな、そんな感じがね、読書にはあると思うんで、これも一つの出会いなんで、私も読書していきたいと思います。影島さん、ありがとうございます。あれですね、ラジオ、こんな朝早くにかかわらず、この時間に聞いていただいている方が結構いらっしゃいますね。ありがとうございます。ぜひ、もしよかったら、この今、ライブで聞いていただいている方も、質問あれば、コメントいただければと思います。では、昨日いただいているコメントの引き続きですね。平田さん、今日の三原先生のお話は、1、自分のために参考になる部分、2、コーチとして選手たちへの指導のために参考になる部分に分けて考えると、モヤモヤがなく勉強になりましたと。自分の進むべき道を決めること、選手たちの中には向いているものと好きなものが別々に存在していることも多く、そんな中で変なアドバイスを与えることなく、たくさんの選択肢を提供することが大切だと感じました。なるほど。すべきことについても、なぜそれをやる必要があるのかも合わせてコーチする必要があり、そのために自分自身が勉強しないといけないと感じました、ということで、ありがとうございますね。こんな風に言語化していただいて、非常に嬉しいですね。まず、自分のためにコーチ自身としてね、勉強になるところと、選手たちへの助言ということでね、使っていただくっていう2つの面が昨日の放送にはあったということで、確かにね、私もその、観点でもう1回自分の放送を聞き直してみますかね。ありがとうございます。余談になりますけど、私ね、自分の放送を必ず毎日聞いてるんですよ。多分ね、このバスケの大学ラジオ局を一番聞いているのはね、きっと私自身だと思います。4年間ぐらい欠かさず、ほぼ欠かさず毎日聞いてるんですけど、やっぱり自分の放送聞いてね、ダメだったなとかですね、声が聞きづらいなとかですね、今日はなんか良かったなとかですね、結構そういうのを自分で振り返ったりしますけれども、また平田さんの観点で聞き直してみようかなと思います。では、続いて原田さん、いつもありがとうございます。こちらこそ、高校男子を指導しています。質問です。180センチ超える選手が1人、182センチの選手が1人、部員半分弱が160代、運動能力は人並みで、特に技術に突出した選手もいない。でも、やる気と賢さはあります。それでも勝たせてあげたいです。三原さんならどんなオフェンスをやりますか。できれば最近の月末に掲載しているものの中から選んでいただけたら分かりやすいです。よろしくお願いします。4アウト1インじゃないですかね。182センチのセンターがいるんでしょ。その子をインサイドに使って、残り4人を4アウトにするんじゃないですかね。月末に掲載した中からっていうと、結構たくさん掲載してるので、 まあ、フォーアウト、ワンインにして、インサイドのこう、とにかく、ポストアップで勝負させる。まあ、っていうか、多分ですね、あれじゃないですかね、運動能力は人並みで、技術に突出した選手もいない。まあ、これ普通ってことですね。で、やる気と賢さはありますなので、まあ、これは、質問の答えになってないかもしれませんが、オフェンスをやりますかっていうか、オフェンスよりもディフェンスやった方がいいですね。はい。それで、走った方がいいですね。絶対ね。とにかく走って、この182センチのセンターが、誰よりも走れるっていう風になったら、すごく強いと思います。ね。ディフェンスをしっかりとマンツーマンディフェンスを頑張ってね。で、リバウンドルーズ取ったら、この180センチのセンターの子が、まっすぐリムランニングでですね、リングに向かってダッシュ。ね。これが誰よりも速いという風になれば、非常にそれは強くなるかなと思うので、まあ、4アウト、1インでですね、とにかくディフェンスとトランジション、これに、長けた、形になると、すごく強くなるかなと思います。まあ、オフェンス自体はそんなに難しいことやらなくていいと思いますけどね、インサイドにボール入れて、で、勝負、で、ディフェンスが収縮したら、中、外でクローズアウトっていうぐらいでいいんじゃないかなと思うんで、ぜひディフェンスに力を入れ、トランジションに力を入れてですね、原田さん、やられることを。お勧めいたします。頑張ってください。ありがとうございます。続いて、みなともさん。中学男子 U14 部活を指導しています。いつもありがとうございます。今日からってことですかね。リーグ戦が始まります。対戦相手は3年生も残っているクラブチームばかりです。毎週のように格上のチームと対戦ができるので、とてもワクワクしています。格上のチームにチャレンジするときの心構えや、大差がついた時の声掛けなど、普段から意識されていることがあれば教えていただきたいです。ということで、ありがとうございます。ですね、これは、格上という言葉を使わないっていうことが一番大事かなと思います。まあ多分ですね、客観的に見ると相手の方が強そうだっていう、そういう意味で格上って使うんでしょうけど、まあ試合が始まる時っていうのは0対0なんですよね。0対0の同点から始まるじゃないですか。だから別に負けてるわけじゃないんですよ。で、だから対戦相手はね、クラブチームで強いです。ね。それから3年生がいます。だから、10点あげるんで、あなたのチームは、ね、並友さんのところは、10点負けてスタートですっていう風な開始じゃないわけじゃないですか。はい。まあ、10点負けてスタートですってなったら、これは相手は格上なんだな、10点分の格上なんだなっていうのになりますけど、そうじゃなくて0-0から始めるわけですよね。っていうことがまず1点ですよね。だから同点から始まるんだから、何もビビることはないということですね。そして、これね、ドリブルドライブモーションっていうオフェンスを作ったバンス・ウォールバーグさんの書いた本に書いてあったんですけど、残り10秒、1点負けてたら、どんなディフェンスをしますか？ってことですね。残り10秒、1点負けてたら、どんなディフェンスをしますか？っていうことですね。はい。で、多分必死にプレスディフェンスをして、ボールを取りに行くとか、ね、そういうことをすると思うんですよ。で、10点負けてて、あ、ごめんなさい、1点負けてて残り10秒で、マイボールだったとしたらどんなオフェンスしますかって考えると、多分その1本のシュートに、結構シンプルにですね、1本のシュートにかけて思い切りアタックしていくと思うんですね。はい。で、バンス・ウォルバーグの言葉だと、いつも残り10秒1点負けてる状態のプレーを、いつもね、40分できたらどこにも負けないと。バスケットってはそういうもんだということで、ドリブルドライブアタックっていうそういうオフェンスを作ったし、あれは残り10秒、1点差で負けてる時のオフェンスであると。で、あれを40分やったら絶対勝てると。で、ドリブルドライブモーションっていうものがすごく彼を有名にしましたけど、実はバンス・ウォールバーグっていう方は、2-2-1のゾーンプレスを教えるのがめちゃくちゃ上手い人なんですね。だから2-2-1ゾーンプレスとドリブルドライブモーションで、なるべくセットオフェンスにしない。ね。とにかくこうガチャガチャガチャガチャ行くっていうスタイルの、まあ、最高峰が、バスボールバグで、その彼が書いた本にはこう書いてあったんですね。残り10秒1点差で負けてるし、プレーを40分やりなさいと。まあなんかその辺のところ、 は、波友さん、どうでしょうか、ヒントになっていただけたらと思います。まあ、大差がついた時なんかもね、目標を持って、とにかく、ワンゴールずつ取ろうよという、そういう、まあ、ネクストプレーで声かけてあげると、ね、最後まで戦えるかなと思うので、まずは勝つつもりでやっていくってことが、すごく重要かなと思います。はい、頑張ってください、今日の試合ね。また報告、お待ちしております。ハルさん、本日もありがとうございました。生徒にも伝えられるし、自分自身にも突き刺さる内容でしたということで、ありがとうございます。質問です。ディフェンスリバウンドの際、選手に指導されている細かなこだわりはありますか？めちゃくちゃありますね、ディフェンスリバウンドはね。中学生女子でよく戦う格上のチーム、体がしっかりしており、身長も自分たちより大きい選手が多いは、5人全員がオフェンスリバウンドに絡んできます。それでリバウンドルーズを奪われてしまうことがよくあり悩んでますと。スクリーンアウトの徹底しかないと思いますが、押し出しきれておらず取られてしまうことが多いということですね。なので、ありがとうございます。これはね、めちゃくちゃありますね。やっぱリバウンドは一番重要ですからね。まずは、スクリーンアウトの徹底しかないと考えますが、はその通りなんですけど、そこの、これね、多分スクリーンアウトの話だけすると、これだけで1時間ぐらいできるので ポイントだけ言うとですね、まず、体のどの部分でするかっていうことですね。スクリーンアウトのイメージをしてください。はい、皆さん、スクリーンアウトのイメージをしてくださいとしたら、多分、背中で相手を抑えるっていうことをスクリーンアウトってイメージされると思うんですけど、結構この背中で抑えるって、捉えどころがなくて難しいんですよ。背中って結構、なんつうの、鈍感じゃない。で、どこで抑えると、抑えやすいかっていうと、これ、腕なんですね。腕。で、体を半身にして横向きっていうのが、半身にしてグッと押さえるっていうのが、一番人間力が入るんですよ。試しにこう、なんか壁に向かって力入れてみてください。背中でこう押すって力はあんま入んないけど、こう横向きで腕でグッと押すってやると力入りますよね。これ、言ってることわかるかな、ラジオで。はい、自分家の壁で、私壁押してるんですけど。で、だから腕で押せっていうことですね。で、あとは、相手チームの全員がすごく取るっていうわけじゃなくて、多分リバウンドのエースって1人か2人いると思うんですね。まあ、最たるものは、外国人のね、長身の留学生センターがいるようなチームは、彼に取らせないことじゃないですか。まあ、それでも取られちゃうんだけど、で、その時は、まあ、これ言葉適切じゃないかもしれないですけど、心中って言葉を使っててですね、リバウンドを一番取るやつは取らせないんですよ。取らせない。だから自分も取らなくていいと。自分も取らなくていい。だからその代わり取らせないと。飛ばせない。とにかく抑え続けるっていうことをやるんですね。はい。そうすると、相手が一番取るやつが取らせません。自分のセンターも取りませんってなって、とにかく抑えるだけ抑えて、で、そうするとボールが床にボーンと弾むじゃないですか。わかります？床にボーンと弾むじゃないですか。で、床にボーンと弾んだやつをガードがルーズボール取るっていうのが、すごくいいやり方だなと私は思ってて、そういうやり方を指導するようにしてます。はい。まあ、最近私は高校生と大学生両方ね、ヘッドコーチしてるんで、今、早稲田大学が関東大学のリーグ戦戦ってますけど、関東大学リーグのですね、公式サイトに、毎試合スタッツがこう出るんですよね。スタッツが毎回出るんですね。で、早稲田のスタッツ見ていただくと、結構センタープレイヤーのリバウンドよりも、ガードの選手のリバウンドが多いと思います。それは、そういうことですね。相手のセンターには、うちのセンターを当てると。で、うちのセンターはリバウンド取らないです。取らせないことを、ね、心中して、取らせないことをして、ね、自分が取らない代わりに相手にも取らせない、飛ばせないっていうことをして、腕でグーッとして、ボールが床転んだやつをガードが取るみたいなね。そういうふうにすると、まあ、いいのかなと思っております。まあ、一つね、これ以上にも、いっぱいいっぱいディフェンスリバウンドのこだわりはありますけど、はい。まあ、何か参考にしていただければと思います。よろしくお願いします。で、ラストですね、トラジさんですね。ディフェンスは足でするものだと思っていましたが、最近特にクラブ所属の選手が手を多く出してくると感じます。 審判がうまくさばいてくれないときはやられ放題になってしまうこともあります。プレッシャーをかけることは大切だと感じますが、ディフェンスの正しい手の出し方、そもそもそんなものがあるかを含めて、三原さんの考えをお聞きしたいですということで、ありがとうございます。これ、まあ面白い質問だなと思って、ディフェンスを足でやる、足も大事ですけど、手の方が大事ですよね。だってボールを取るのは手ですから、手を必ず出すっていうことはすごく大事だと思います。ディフェンスは足でするものっていうことはあんまり考えない方がいいかなと。まあ、当然膝を曲げ、低い姿勢でステップスライドをするっていうことは大事ですけど、体を運んだだけで満足するんじゃなくて、体を運んだら手出さないとボール取れないですよね。はい。だから手を出すってことはすごく重要だと思います。で、正しい手の出し方っていうのは、まあいろいろありますけど、例えば相手が右手でドリブルをしてました。ですね。相手が右手でドリブルをしてました。イメージしてください。で、あなたがディフェンスしてて、そうすると自分の左手の前にボールがありますよね。わかります？相手が右手でドリブルをしてるんで、右方向に行きます。っていうなると、自分の左手がボール側にあるでしょ？だから隙があったら、動きながら、ポンと左手でこう、ボールをちょっかい出すっていうことは結構大事で、まあそういう出し方ですよね。それから、相手のディフェンス、自分がディフェンスしてて、相手のドリブルが後ろ下がったと。わかりますかね？ドリブル、リトリートステップ、後ろ下がってドリブルしたら、思いっきり前に突っ込んで走り込むとスティールできたりします。はい。この時は右手を出すわけですね。相手が右手でドリブルしてます。で、コースを止めました。ボールを持ったドリブラーが後ろに下がりました。ね。2、3歩後ろ下がりました。そしたら、相手は後ろ下がってる。こっちは前に行けるってことで、スピードに利が出てくるんで、こっちは思いっきりスティール狙いに行くと結構取ります。その時は右手で思いっきり伸ばして、グッと行くっていう、そういう、まあ、手の出し方。まあ、ちょっとラジオだと伝わりづらいかもしれませんが、まあ、そういう手の出し方は練習した方がいいですね。なんか、ファールにならない手の出し方っていうか、ファールをしないためにも手は出さなきゃいけないので、ハンズアップしてね、シリンダーの中で手出すっていうことは必要なんで、まあ、ずるいことしろとは言いませんけど、まあ、手出すってことはすごく重要だから、まずは発想として、ディフェンスは足だぞっていうことだけじゃないっていうことを考えた方がいいですね。はい。手を出すために足を運んでるっていう、そういう感覚で練習されると、また違ってくるのかなと思います。多分、クラブ出身のか、選手たちは、その辺が、まあ、教わってんのか、もともとのセンスなのかわかんないですけど、まあ、うまいんでしょうね。はい。まあ、その辺、ぜひぜひ、やってみてください。はい。ということで、結構長く喋っちゃったな。いつもありがとうございます。こんな感じで今日は終わりにしたいと思います。生放送を聞いていただいている方、ありがとうございます。これ、放送してる、あ、聞いていただいている方のコメントとかって、あんのかな？特にコメントはいただいてない感じですかね。ちょっと生放送慣れてないもんでよくわかんないんですけど。はい。まあ、こんな感じで、ありがとうございます。じゃあ、これでですね、今日の放送終了します。バスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。また、月火水と、私のね、頭の中を共有しますので、研究室の皆さん楽しみにしてください。ちょっと気になるって方は、これを機にぜひ一回、お試しください。よろしくお願いします。はい。ということで、今日もありがとうございました。今日試合って方、頑張ってください。で、応援しております。三原学部でした。それではまた。